イエス様が父を賛美しておられる、神様を褒めたたえておられる。なんで神様、あなたこんなに素晴らしいのか、なんで褒めたたえているのか、今日そのことを聞きたい。イエス様が父なる神様を褒めたたえている、その姿が今日の箇所に書かれているところであります。イエス様が喜ばれているのは、父なる神様が人を、私たちを、ここにいるすべての人、あなたを子としてくださっている。父なる神様がご自分の子としている、そういうことをイエス様が喜んで、あなたすごい、ここにいる人をあなたの子としている、そういうことを喜んで感謝している。それだけじゃない、その子供のことをあなたすべて知っていてくださっている。あなたはこの子供たちを見捨てられたこの世にはされない、守ってくださっている、教えてくださっている。私を通してあなたを伝えてくださっている。イエス様そう喜ばれているんですね。あの2000年前の時代のその土地にいた人々や群衆や弟子たちだけのことを言っているのでなくて、私たちのことをそのようにして今もイエス様は見てくださっている。なんていう言葉でそういうふうに褒めたたえたのか、今日の25節のところ、天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます、そういう言葉で始まる。巫女の賛美がここにある。この巫女の言葉から私たちは、私たちが神様を褒めたたえることということも思い巡らしてみたいと思います。私たちが今日聞きたいのは、いかにしてイエス様も神様を褒めたたえてたんですか、いかにして私たちが神様を褒めたたえることができるかということです。いかにして私たちは神様を褒めたたえることができるでしょうか。答えを先に言いましょう。答えを先に言うと、ちょっと硬い言葉で、私たちは神を賛美し、一切の栄誉を神様に与えたい、そう願い、一切の良いこと、一切の善を神様に返したい、そしてその聖なる皆を崇めることによって神様を褒めたたえることができる。これでも硬くて長いからあんまり受け止められないかもしれない。簡単に言いましょう。簡単に言えば、神様が私たちに与えてくださった恵みに感謝し、その感謝を伝えること、それが神様を褒めたたえることになる。感謝と誉れを一緒に捧げること、感謝と栄光をセットにして主に応答すること、それが賛美。ありがとうございますだけじゃない、あなたにその光を返す、あなたにそのスポットが当たる、あなたこそ輝く、そのことをありがとうとともに私たちは歌い上げる。それが賛美。主よありがとうございます、あなたこそ偉大であられます、主よありがとうございます、あなたの憐れみは地の底よりも深く天よりも高い、主よありがとうございます、あなたは幼い私をお見捨てにならず愛してくださいました。このように恵みを受けた者が、そ その恵みを明らかにしながら主に感謝を表明する、それが主に栄光を期すということです。それが私たちができる神様への賛美であり、主を褒めたたえることなんです。私たちは天地の主である神様、またこの天と地を作られた神様を褒めたたえます。この天と地には主の創造された壮大なものがあります。また美しいものがあります。また不思議なものであふれています。その複雑さに驚きます。不思議さに驚きます。壮大さ、美しさを主は惜しげもなく私たちの周りに置いてくださっている。味わわせてくださる。さらにそれらを通して私たちを今も養ってくださる。この天と地を通して、そういう主である父を褒めたたえる。褒めたたえます。いかに惜しみなく父なる神様は私たちに収穫の実りの季節を送ってくださるか。私たちはまた私たちを救い出してくださった。あがなって代金を払って買い戻してくださった。そして買い戻何かの奴隷になっていた自分の心は、あの奴隷になっていた、あのことばかり考えていた、あの世界にしか生きてなかった、そういう囚われの身から私たちを解放してくださった。巫女の命という代金を払って贖い出してどうしたのか。ご自分の子としてくださった。買ってそのまま放置したんじゃなくて、自分の子としてくださった恵みの神を褒めたたえます。これこそ私たちの最高の賛美を呼び起こすことになります。ホセア書の言葉、今日は読んでないですけども、11章の一節、開かなくてもいいです、聞いてください。私はイスラエルの幼い時これを愛した、私は我が子をエジプトから呼び出したの言葉あります。実は私たちも古の古きイスラエルのように見捨てられた幼子、罪に支配されていた奴隷となっていた小さな子でありました。何かに囚われてた。何か怖いことかもしれない、過去のあの出来事かもしれない、それか自分のプライドかもしれない、働きかもしれない、経験かもしれない、そういうことに囚われていた。しかもそこでしか生きられなかった。そして泣いているような、傷ついている小さな子供でありました。その私たちは、先ほども言いました、主はご自分の一人子を十字架につけることで孤児となっていた、みなしごとなっていた、罪の奴隷となっていた私たちを買い取ってくださった。罪の奴隷となっていた、何かの支配の下にいた私たちをご自分の子とするためには、神様の子の命が必要であった。父は自分の命差し出されるつもりでもあったでありましょう。しかしそれよりもつらい、自分の子の命を差し出した、その愛する一人、たった一人の子イエス様の命の価値、これはもう神の子の命の価値、何にも比べることができない。何かに比べたとしたら、それをすることすらおこがましい。比べられない。なのに私たちと比べられた。無価値な私たち、ほとんど価値がない、無価値と言ってもいいぐらい、塵から作られた価値がない私たちを、無限に価値ある方の命を差し出して交換してくださった。捨てておかれても誰も悲しみもしない、泣いていても誰も気にも留めない、そういう私たちを価値あるものとして、そして自分の子として、この一人としてくださった。これに勝る恵み、愛、これ私他に知りません。こんなこと考えられない。だからこのことに感謝せざるを得ない、このことを歌わざるを得ない。主を褒めたたえる、なんということでしょう。人はなんというものなんでしょうか。今日の詩篇が言っていました。旧約、人はなんでこういうふうに作られたんでしょう。 これも賛美です。なんでこんな価値のないものに価値のあるようにされてるんだろうか。無限の価値を与えられるように、あなた宝だ、そういうふうに言われるぐらい、そういうものを受けている、そこから心が動き出すということがあります。その心の動きとともに今日賛美したい。私たちの賛美、そういう形があります。そして今日聞いている新約聖書の御言葉の中で、唯一まことの神の子であるイエス様が賛美されているというのが今日のところです。私たちを救うために捨てられた一人子が父なる神様の何を褒めたたえておられたのか、いや、むしろなんで褒めたたえることができたのかということです。捨てられたのに、ここがポイント。巫女は捨てられたのになお父を褒めたたえる。父なる神様がご自身の愛と恵みを幼子に表してくださいましたって今日イエス様は言われています。他の訳では幼子のような者たちにお示しになりましたというふうにあります。そういう父の心、考え、技を今日イエス様は褒めたたえておられる。子であるイエス様が褒めたたえておられました。この御子はどういう方かというと、捨てられることになる一人子です。その方が自分が捨てられる原因となる私たちのことで喜ばれたということです。ここに凄まじい深いものがある。私たちが神様の愛と恵みを知ったということを御子が喜ばれる。それをお示しになった父を感謝した。これありえないことなんですね。これ本当にありえないことです。私たちに考えられない、こんなことできないと思いませんか。私ならばこいつのせいで私は苦しむことに、死ぬことになるんだ。父をどうして本当の子である私を見捨ててこの子を救うんですか、と言ってしまわないでしょうか。褒めたたえるどころか、私ならばなぜ主の御心を疑ってしまう。父の心を何なに考えてるんだろうか、そう思ってしまう。主の心を恨んでしまうということすらあるでしょう。しかしイエス様は、そうです、父よ、これは誠に御心にかなったことでしたと言ったんです。私たちはこういうところから悲しい調べを聞きたくなります。悲しい音を聞きたくなります。この悲しい音に合わせて聞くならば、はあ、父よ、これは誠に御心にかなったことでしたというようなですね、ため息と諦めを聞きたくなる。ああ、しょうがない。これが御心だったんだ。私たちもこういうため息するときある。ああ、こういうことだったのか、とか。しかし、イエス様は今日、こういうふうにその言葉を発せられたんじゃない。真剣に、真摯に、父なる神様の愛を、感じておられる、思っておられる、そのような言葉でありましょう。イエス様は父なる神様の愛の深さを知っておられます。父が哀れな孤児である、囚われている小さな子である、泣き止んで泣きわめいている、いや、もう泣くこともしなくなった、そういう小さな一人の子である私たちをどんなに深く愛しておられたのか、そういうことを一人子は分かっておられた。父の御心すべてご存知である御子、ヨハネによる福音書言ってます。全部分かってたんだ。それはこの御子は自分のお父さんが、父が自分を捨てることになるほどに、この昔だと思っていた他人である私たちを愛しておられる、この孤児を本当に愛していることを知っておられた。これも私たちの感情で言ったら、なんとつらい真実かというふうに言いたくなります。だってお父さんの愛が自分じゃなくて違う子に向けられているということを知ることほどつらいということないじゃないでしょうか。むごいということもない、一人子なのに。 なぜ違う人のところに、これ胸が張り裂けそうになる。本当は私たちは、ただ私たちの思いからですけれども、巫女から恨まれても仕方ないというふうに言うことできると思います。呪われたって仕方ない、他の子愛すために自分が死ぬ、捨てられる、こんなことの呪われたって仕方ない。しかし私たちの巫女は、兄はそうされない、恨まないし呪まない、呪わない。何したかといえば、父に感謝しておられた。その幼子たちが父の愛を知ることを本当に喜ばれていた。それはなぜか、それはただ一点、巫女も私たちのことを父と同じほど深く愛されておられたから。だから自分が死んでくださったの、その道を選んで進まれたということ。私たちを救うための、死の道を歩むためだけに生まれてくださった。それを私たちを愛しておられたから。私、自分に愛が向けられていなくても、深い苦しみにあったと思います。これは私の愛する子と父に言われていたのに捨てられるということ。しかしその苦しみの中だけれども、私たちのことを同じように愛しておられたから、この道を選ばれて、私たちはこの巫女の愛の深さを、その深い愛を受けていることに感謝しないことなどできないでありましょう。またその巫女を差し出された父を褒めたたえないなんてことはできない。イエス様は私たちが幼子のようであることを知っておられたんです。今日幼子のようなものって言う、この幼子たちはただの幼子というわけではありません。悲惨な幼子、孤児というふうに言ってもいい、悲惨な幼子であった。私たちは捨てられた幼子のようであったのであります。私たちは両親を失った子供と言ってもいい、保護者のない孤児のようであった、一人ぼっちで残されているようなものでありました。誰も自分の気持ちわからない、誰も助けてくれる人いない、そういう中で一人ぼっちになっている時に、もう疲れてしまった時に、親の膝の上に座って安心したい、抱きしめられたいと思って、そういうところで眠りたいと思っても、そういうことできない。何かにぶつかって痛めている時、頭ぶつけてしまった時、撫でてもらえる手もない、心傷つけられた時、飛び込むことのできる腕も胸もない、父さんというふうに言うことできるけれども何の声も返ってこない、母さんと泣くことできるけれどもその母からの返事がない、そのように私たち一人ぼっちであったんです、かつて。今もそのような孤独感じておられる人いるかもしれない。しかし私たちは、キリスト者はそうではない、今はそうではない、今や私たちは孤児ではないと主は言われます。私が共にいるって言われます。キリストの霊である聖霊なる神様が私たちと共に今一緒におられる。確かにイエス様は体を持って地上にはおられないんですけれども、聖霊なる神様として今ここにおられる。実はその方が良いんですね。その方が全ての人と共にいることができる。もし今体を持って巫女が地上におられたとしたら、世界の人々がこぞってその巫女のところに来るでありましょう、イエス様のところに。そしたら私たちはその着物の房にすら触ることできないと思います。世界中の屈強な人たちがわーっと集まっていたら、そういう競争の中では私たちは勝てないと思います。いやいやって譲っちゃうような心ありますから、私より悲惨な人の方が前に行った方がいいとかっていうような心が出てくる人もいるかもしれない。そしてだから、そうあると巫女がもし地上におられたならば、全員がイエス様に語りかけることできないんですね。交わることできない。世界中に主と話をしたいというふうに思っている者が何千人何万人も列をなして待つことになってしまう。 もしまた主が体を持って地上におられたとしたら、いかにしてその全員が主のもとに行けるかといったら行けないんです。私たちは皆主に何かをこう告げたい、助けてほしい、でも何かこう言いたい、祈りたい、何かをこう伝えたい、そういうことを欲しても、もし主が今体を持ってここに地上におられたら、主は私たちの中の一人か二人しかこう一度に受け入れることができないんです。しかし今霊にあってイエス様が私たちと共にあってくださるならば、聖霊なる神様によって共にあってくださるのならば、私たちはこの席から立ち上がる必要すらない、一言も口にする必要すらない。イエス様は私たちの考え、心が語っていること、心が叫んでいることをもう聞いていてくださっている。御霊がうちにいるから、私たちのあらゆる必要に同時に注意を払ってくださることができるようになっている。私たちが主のもとに行こうとして大群衆の中に押し合いへし合いする必要はもうなくなっている。というのも、主は御霊において、聖霊なる神様において私たちの間に、私たちのうちの至るところに臨在しておられる、望んでおられる、そこにおられるから、主の愛する者たちは皆主と話ができるようになっています。私たちは今この瞬間にも主に向かって他の誰にもあえてあがそうとはしないような数々の悲しみを申し上げることができる。誰にも言うことできない、家族にも言うことできない、そういうようなことを私たちは心の中で、心で、もう言わなくても主はもう分かっておられる。そして私たちはそれらを主に打ち明ける中でこう感じる。あ、自分はこれをなんか空中にこう支えかけているのではなくて、今生きておられるあのお方に自分の言うことを、自分が言いたいことを、あ、言ったことを聞いておられるんだ、そういうふうに感じるでありましょう。こういう意味でも私たちはもう無視されているとか誰にも分かってもらえないとかいうことじゃないということが分かるので、私たちは生ける救い主の子供たちです。そのように父が今も御霊を通して、また子を通して私たちと共にいてくださって、私たちの言葉を聞いてくださる父が分かっておられるんですね。そのような父が私たちにはいる、全部を分かっている父がいるんです。私たちには本当に近い愛するお方がいる。このお方は、この神は、この御霊は、この子は、この父は、真夜中にもあなたの寝室の中にもいる、日中の働きの場でもいる、そのロークと燃え焼けるような暑さの中にも、苦しみの職場の中にも、貧しさの中にも、あらゆる人に裏切られて捨てられたその場所にだっておられる。誰も私を知らない、誰も助けてくれない、そんな時でもおられる。だから私たちは見捨てられた子供ではない。力ある神、永遠の父、平和の君が私たちと共におられる。私たちは母に慰められるもののようにですね、父なる神様がそのように私たちを慰めてくださる。自分の母がいなくても父がそれを担ってくださる。自分の肉の父がいなくても私たちの父がそれを担ってく、そのようにしてくださる。そういうふうにしておかれない、主は言われる。私たちはかつて食べ物や着るものがあったり、食料を十分に蓄えて家内が快適に保たれるように常に配慮してくれるような親はいない。肉でおいてはいたかもしれないけれども、心の内ではそう安心がない、そういう孤児のようであったのである。誰もその本当の求めは満たしてくれない。本当、親いるけれども自分の本当の求めを満たしてくれない。そのような父親はいない。今もうその母親もいなくなっているってことある。誰もこの父 小さなさまよい人である、そういう幼子である私たちの面倒を見てくれなかったというふうに言ってもいいかもしれない。しかし私たちは今はそうではない。主イエスは私たちを孤児にはしておられない。ご自分の民に対する、ご自分の兄弟たちに対する配慮というのは、イエスが愛しておられたマリアやマルタやラザロと共に食卓に着いておられた時と比べても、今もう少しも少なくなっていない。5000人の給食に比べても少しも少なくなってはいない。その恵みは、そのあなたに与えようとする、私たちに与えようとするその供給は少なくなるどころか増し加わってさえいる。というのも、聖霊なる神様が私たちに与えられている以上、私たちにはより豊富な食べ物があり、より多くの霊的な慰めがふんだんに与えられているからなんです。私たちの魂は今飢えているでしょうか。イエス様は私たちに天からのパンを与えてくださる。私たちは今乾いているでしょうか。いや、あの岩からの水は流れるのをやめていない。今朝の御言葉を通しても、それを受けている聖霊を通しても、この聖霊を通して私たちは御言葉と聖霊を通して霊的な飢えと渇きを今満たされている。私たちは自分の必要を祈りにおいて知らせるだけで、その全てを満たされることができる。主はこの礼拝において、この礼拝の真ん中でいつもいつでも恵み深くなろうとしておられる。主はその輝く御手を持ってこの場におられて、その御手を開いて、あらゆる生きた魂の求めを、魂の上渇きを満たそうとしている。それが福音書の5000人の給食でも食卓の姿です。あなたの上渇きを今満たそう。私たちの御子はなおも私たちの羊飼いであられる。主は私たちを養い続けてくださる。ついには死の暗い谷を通って私たちを導き、栄光の丘の頂上で輝く牧草地へと連れ出してくださる。この主は死をも、死があっても共にいてくださる。その死の谷を通っても、その死においてもみなしごにされない。主イエスは決して私たちを離れない、私たちを捨てない。私たちの孤児の様、この世でもありました。教えられないまま放り出されている子供というふうに言ってもよいでしょう。子供の人格を形成するのに最も重要のなるもの、それは親に勝るものはいないと思う。しかし孤児はそれを失っている。地上で過ごす日々に父か母を失うというのは子供にとって非常に悲しい喪失です。というのも、いかに優秀な教育者が力を尽くしたとしても、それはやっぱ急はしのぎでしかない。部分的なものと言わざるを得ないところがある。ある説教者は、親の愛が子供の精神を形作る、というふうに言ってる人もいる。しかし愛する兄弟姉妹、私たちは孤児ではない。親がいなくても、私たち主イエスを信じる者たちは教育を受けないまま放置されたりはしない。主イエス自らが地上におられないことは真実です。多分私たちの中のある人はこう願っていると思います。主の日がやってきて、直接イエス様の言葉耳にしたい、聞きたい。この講談を見上げて、あの十字架につけられたお方を直接目にしたい。そして直接説教を聞くことができたら、それほど素晴らしいことはない。そう思うでありましょう。それを望む。しかし、今そうじゃないまだ。聖霊が与えられているのは、それがわかるように、私たちに理解できない真理がないようにするために。この方の教えによれば、いかに深い恵みでも理解することができると言われています。これまで これの御言葉であってもなんだか難しくてわからない、そういう神の言葉の難解な箇所をも知り受け止めることができるようになる。へりくだって主イエスを仰ぎ見さえすれば、聖霊なる神様はなおも私たちに教えてくださる。たとえ私たちが貧しくて無知であったとしても、視力が高い低いとか関係ない、低かったとしても、聖書の中のほとんどの一言も読めなかったとしても、そうした一切にもかかわらず、私たちは神様の御心のこと、お考えのこと、愛、そういうことにおいて御霊が私たちに伴って教えてくださるならば、世界のどの神学博士よりも深い手ほどき受けることができる。要は神学博士よりも分かることができる。ただ書物や文字のもとにしか行かない人たちは、神様の御前において愚かな者たちになることがあります。だからイエス様のもとに行って、その御足のもとに座る者たち、またその御霊から教えられることを願う者たちは知恵が与えられ、救いを受けるのであります。父なる神様を褒めたたえたい。私たちはそのような個人にはされていない。私たちのそばには今も教師がいます。教えてくださる聖霊なる神様がおられる。天地の主を愛する人たち、私たちはこの世において一人ぼっちではない。たとえ私たちの地上の友が一人もいなくても、たとえ自分の思い煩いを相談できる人が誰一人いなくとも、たとえ本当に誰もいない砂漠の真ん中に置かれたとしても、本当に孤独であったとしても、それでも主イエスが共におられて、本当に私たちと共におられて、本当に実際的に私たちと共におられて、私たちを助けることがおできになる。いつでも助けようとしておられるのです。人がいたって孤独を感じます。私たちは家族がいたって孤独を感じます。打ち明けられないものがあったり、苦しみがあったり、しかしそういうところでもなお主が共にいて、内から御霊が本当にその全てを知っておられる。しかも教えようとしている。そのことどうすべきか、どの御言葉聞くべきか、私たちにはそのような慰め主、教師がいて、弁護してくれる者がいて、守る者がいる。その全てが聖霊なる神様の、聖霊なる神様です。今もこの瞬間、間近に本当に近くて、うちにあるのであります。だから私たちはイエス様が見えなくても孤児ではない。天に父がおられて孤児ではないのはそういうことなんです。父は捨てられた孤独な幼子であった私たちのことを全部知っていてくださった。そのことを今日巫女は褒めたたえているんですね。父の他に子を知る者はなくと、イエス様が賛美しておられる。父が限りなく私たちのことを知っておられるということを御子が褒めたたえている。父なる神様は御子のすべてを知っていてくださっていることを、御子だけじゃない御霊が知っていることのそのすべてを父も知っておられる。だから私たちのすべての心も、内なることも、言えないこともそういうのも知っておられる。私たちが見捨てられた孤児のように、愛されることをも知らない、すがるものもない、食べるものにも飲むものにも困り、教えてくれる人もいない、助ける人もいない、そのような不安、孤独ゆえの苦しみ、痛み、孤独ゆえの愛を知らないゆえの傷つき、霊的な上渇きに苦しむ、そういう私たちを父は知っていてくださった。どの時も、生まれた時から今に至るまで、そのような孤児であった私たちを父は愛しているくださっている。御子を捨てるほどに、愛すために御子を捨てられたんだ。最初に聞きましたけど、ここにおいてこの深みがもっとわかるでありましょう。御子を手放して私たちを子としてくださったんだ。その子たちを父は今も孤児には絶対にさせられない、しない。御子をよみがえらせて、私たちの本当の主として、御子の本当の兄弟として、本当の友として与えてくださっている御子を、さらに聖霊なる神様を助けてとして力 格を与えてくださっている、守る者として、教える者として、上渇きを満たす者として、導く者として、養う者として、最も近くにおられる保護者として、父や母の代わりのように私たちと今共にいてくださっている、その保護者の愛、父や母の愛を神様が今日私たちに示し与えてくださっている、幼子のようなものに教えてくださいましたというこの恵みはここにある。その恵みに、それをしてくださる、そのように愛を向けてくださる神様を今日私たちは共に褒めたたえたい。御子と共に、御子は褒めたたえられないはずなのに褒めたたえていたのに、今日私たちその愛を一身に受けた私たちがこの父を、御子を、御霊を褒めたたえたい。いや、今日だけじゃない、生涯最後の時まで、死ぬその瞬間までこの神様を褒めたたえ続けて御国に入りたい、永遠の栄光に入る時もなお、その復活の時も神様を褒めたたえたい。ハレルヤ、ハレル、ハレルヤ、主を褒めたたえよとしか言いようがない。この愛向けられたらハレルです、ハレルヤ、主を褒めたたえましょう。祈ります。ハレルヤ、主よ、アバ父よ、私たちを子として愛してくださいました。あなたの子でなかった、捨てられた子のようでありました私たちを、あなたは御子を捨て私たちを子としてくださいました。このような簡単な言葉ではあなたを、あなたの愛を賛美し尽くすことができません。私たちに与えられている恵みも数え尽くすことができません。そのような深い、高い、広いあなたの恵みを私たちに褒めたたえさせてくださいますことを感謝いたし、褒めたたえさせてください。この愛に生きさせてください。感謝させてください。この栄光があなたにありますように、褒めたたえ続けるものとして、死の時も、この生涯のすべての時も、復活の時も、あなたを褒めたたえ続けさせてくださいますように。ハレルヤ、主を賛美いたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。